はい、ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、今回、ごめんなさい、いいですか、
はい、
はい、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通しての森田和也さんのご感想をお願いします。
はい、
はい、
私今までこういったアイデアコンペの審査っていうのをするのが初めてで、
はい、
すごくいい経験をさせていただいたなっていうのがまず、最初の感想としてありまして、それから今回のコンペのテーマが見えること見えないことっていう、すごく普遍的なというか、
はい、
いろいろな、全ての建築がこう見えること見えないことをテーマにしていると言ってもいいようなすごく広いテーマだったので、本当にいろいろな案のバリエーションがあったなというふうに感じました。
はい、
で、やっぱ審査の中で、いい提案、悪い提案を分けたのは、誰もが持ってるその見えること見えないことへのこう問題意識の掘り下げ方の差かなというふうに気がしまして、そこら辺の掘り下げ、身近なテーマであるだけに、掘り下げて考えられてる案っていうのは案外少なかったなというふうな気もしてます。
はい。
とりあえずそんなところですけれども。
はい。わかりました。今度はこの森田さんが選んだ賞について発表していただきたいんですが、
はい。
はい。一番最初に金賞をお願いします。
はい。
はい。
そうですね。金賞の作品については、案の内容は特に説明しなくてもいいのかな。
はい。番号が、
はい。
はい。
番号が1187番で、
はいはい、
電車の廃線となった電車の線路の上に、
はい、
建築を作っていくという提案で、僕が面白いなと思ったのは、その電車にもこう窓があって、建築ではないけれど電車にも窓があって、はい、その電車から見たその窓の記憶っていうものをこう建築がもう一度なぞることで、今まで見えていてそれが一旦なくなって、それがもう一度再び見えるようになるっていうアイデアが面白いなと思ったんですね。
はい、
で特にその電車というのは建築のように一箇所に止まっているものじゃなくて、はい、どんどん動いていくと、でその移動する中でその地形の変化であったり、川を渡ったり風を感じることだったり建築とは違う体験があるんですが、そういった体験を線路上の上にこう建築をこうずっと並べていくことで、また違う体験に、同じ体験をなぞりつつも、建築空間としてまた違う体験にこう変換されているという、
はい、
そんな気がしまして、一番面白いところに目をつけたなと、
はい、
で選びました。
はい。はい、ありがとうございます。では次に銀賞ですね。はい。
なかなかこれ難しいですね、この話。こういうふうに録音されながら話すのはなかなか難しいなと思ったんですけれども、印象はですね、はい、1126番の、
はい、
古い民家を、解体される前の古い民家を、解体される前の間、余韻としてこう、 利用するというような提案だったんですけれど、
はい、
そうですね、まあ、こういったその解体される建物をなんかその再利用するという再利用だったり、
はい、
まあ、その解体する前の段階でを、まあ、体験するというような提案はちょこちょこある提案だと思うんですけれど、
はい、
まあ、これのプランをよく見ると、うん、2階には今でもなんか住んでる人がいて、
はい、
で1階部分がそのパブリックなスペースとして公開されるというような提案になってるんですね、
はい、うん、
ですからそれがなんかただ単純にこうボイドになってそこを体験することができるということではなくて、
うん、
生活の痕跡も残りつつそこにこう人が入り込んできて、
はい、
ちょっと面白いことが起こりそうだなと、
はい、
いう気がしたので、
うん、
そういったそこら辺を評価したって言っていいんでしょうかね、
はいはい、
というふうに思ってます、
はい、このうまく1階のこの古民家の1階部分を利用しているっていうそういう形ですかね。
そうですね、まあ、その古民家の利用の使用する提案っていうのはよくあると思うんですけれど、はい、その2階に人の生活が残っていて、うん、1階部分がこう公になるというところが、
うん、
まあ些細なことなんですけれど結構大きな、
うん、
提案の大きな魅力なんじゃないかなというふうに思いまして、
はい
はい、この絵の中では1階がこう1階がこう庭状になってて中に人が歩いてて、
うん、
2階部分には何も書かれてなくてプランではここが使われてるんだなってことしか分かんないんですけれど、
はい、
そのプランからこう想像できるそのこれ起こることっていうのが何か面白いことなんじゃないかと感じたわけですね。
はい、はい、これ銀賞は1226番ですかね。
そうです、1226ですね。
はい、わかりました。はい、
はい、
はい、では、銅賞お願いします。
銅賞がですね、はい、銅賞が1200番ですね。
はい、
これは震災のでこう被害を受けた、
はい、
入江の村にこう円形状の巨大な構築物を作るという提案なんですけれど、
はい、
まあ、まず非常に美しい提案だなと、
うん、
いうふうに思ったことと、
はい、
まあ、この構築物がその、まあ、ただの建築だけではなくて、
うん、
防波堤としてのこう土木としての機能も果たしつつ、うん、人々の住む場所になりつつ、その人々が海とのこう断ち切られた関係を取り戻すその道になるという、そういうまあ、この土地で問題となっている3つの事柄をうまく一つの建築で表現できているなと、
はい、
いうふうに思ったんですね。
はい、
まあ、それがすごく美しく印象的な、
うん、
絵で表現されているということで評価しました。
あ、はい、これ美しいっていうのはこのプレゼンがということですかね。
そうですね、プレゼンテーションがですね。
なるほど、はい、
ですから、まあ、実際にこれを建設するリアリティ動向ということよりもその問題を可視化するしているという点ですよね。うん、
はい、はい、ありがとうございます。
はい。
はい。では次から、佳作なんですけれども。
はい。
はい、これ、佳作と、金銀銅賞とのちょっと線引きになってしまった理由とかって何かありますか？
線引きですか？
はい。
ああ、佳作と。そうですね、佳作は、何 ったり、まあ、結構これ迷ったんですけれど、
はい、
まあ、この佳作はすごくいいなと思ったのは、
はい、
建築の壁が、にいろんな穴が開いていて、うん、そこが動物にとっての住まいになるという提案が、
はい、
まあ、人間からするとなかなかそういう建築の穴を住まいとするっていう視点はないと思うんですけれど、生き物の視点を建築に取り込んでるっていうところがすごく面白い視点だなと思ったんですけれど、
はいはい、
そこをすごく評価したんですけれど、
はいはい、
まあ、一方でその提案だけで何かこう案が成立するだろうなと思ったところが、
うんうん、
この建物をいろいろ分解していろんな機能がこう、その敷地内にばらまかれてそれ全体が家だっていうもう一つ別のこう提案が組み合わさってて、
はい、
それがあんまり必要ないんじゃないかなという気がしたものですから、それでちょっと残念だなというか僕にとっては動物との関係だけで案が成立したんじゃないかと、うん、
なるほど、
いう気がしたんですね。
はい、これ佳作は、何番かというと
それが、はい、1198ですね。
はいはい
はい、
では佳作これぐらいですかね。
はい
はい、ありがとうございます。
はい、
では一番最後の質問なんですけれども、
はい、
日頃の建築設計などの際にこの今回のテーマの見えること見えないことについて森田さんはどのようにお考えか教えていただけますか。
そうですね、普段から考えているかどうかちょっとわからないですけど、まあ、今回のコンペを審査しながら思ったことでもあるんですけれど、うん、まあ、このコンペの中でも、その目が見えない人のための建築っていう提案がいくつかあったと思うんですけれど、はい、まあそういうふうにこう見えること見えないことっていうのは、まあ何かを見えなくすることで何かが見えてくるってい う, こう表裏一体の関係だと思うんですね、
うん、
でまあ、それをどうやってこう操作することで建築の体験を、作り上げていくかっていうことが、まあ、建築設計そのものだと言えると思うんですけれど、
はい、
その何を見せないようにするのかでその結果何が見えてくるのかっていうところが、うん、まあ、実際その例えば目が見えなくなって見ないとわからないリアリティみたいなものがあると思うんですよね、うん、
はい、
で例えば先ほどの佳作の案になったような、うん、こう動物の立場になってこう建築の壁に住んでみるとかなんかそういう違う目線であったり、
うん、
何か一つの感覚を失うことで得られる新しい感覚であったり、
はい、
そういったことをどれだけリアルに考えられるかってことが大事なんじゃないかなというふうに思いました。
はい、
ですから、まあ、案全体を見て、やっぱそこら辺のツッコミが足りないなと思う提案は、が多かったんです
ね。ああ、そうですか。はい。
うん。なんとなく、うん、目が見えなくなった気分になって、
うん、
でも なんかなんとなく目が見えない人ってこうでしょっていう先入観で、作ってしまってるような案が多くて、
はい、
実、そんな簡単なものじゃないというか、もっと、それを突っ込んで考えることで、見えてくるものってあるんじゃないかなと思うんですよね。
はい。
うん。まあ、そこのところで、よくできていた案 を選んだつもりですし、まあ何かこう、はい、新しい発見があった、ある、自分にとってそういう発見がある案っていうものを今回選んだつもりですね。
はい。はい。あ、こんなところですかね。
そうですね。こんな感じで大丈夫ですか？
はい。あ、はい、ありがとうございます。
ちょっと言い残したことってあるかな？なんか、まあ、今までアイデアコンペって、まあ、最近アイデアコンペ出してないですけど、
はい、
アイデアコンペってずっと今まで出してきたんですけれど、
はい、
案外こう、賞に値するようなものって少ないなと思いましたね。正直な話、
はい、
うん。なんかこう、ピックアップできるものって、ほんと10個に1個ぐらいだなと。で、うん。やっぱ着眼点が、いろんなところに着眼してるんだけど、
はい、
そっからの突っ込みが甘いというか、というようなことを感じたのと、あとは、なんかこう、ちゃんと建築にしてないなという気がしましたね。建築のコンペなのに、なんかお絵描きのコンペのような感じで出してる人が多くて、まあ、別に全ての問題とか自分が気づいたことを建築にする必要はないって言えばないんですけれど、まあ、建築のコンペである以上、建築でそれがどこまで表現できるのかっていうのは、参加する方々がもう少し意識されてもいいんじゃないかなっていうことを思いますね。
はい。
なんかもうちょっと皆さん励まさないとダ
メですかね。なんか励ましのメッセージとかもありますか？
そうですね。ですね、そうだ。思ったのは、もう一つ、まあ、ツッコミが、甘いとか、その自分の着眼点に対しての、ツッコミが甘い、リサーチが足りないっていうことだと思うんですけれど、はい、まあ、自分が気づいたことだとか、をもっとしっかり本一冊、それについて本を何冊か読むぐらいのつもりで、自分のテーマっていうのを勉強してほしいなという気がしましたね。
はい。
なんか、思いついたことを、なんか聞きかじったような情報だけで案にしてるような気がして、それについて本を何冊か読むぐらいの取り組み方があれば、もっと建築の現れ方が変わってくるんじゃないかなという気がしました。
なるほど。はい。
でまた、まあそのコンペに挑む、ノウハウではないですけれども、おそらくそのコンペで自分が考えたのと似たようなアイディアっていうのは必ず他の人もやってると思うんですよね。
はい。
ですから、似たようなテーマのコンペを自分でリサーチして、今までの人がどんなアイディア出してるのかと、まあ建築家がやった作品とかでもいいんですけれど、今まで建築の世界でそれがどういうことをやられてきていて、今自分が取り組むとしたら他にどういうやり方があるのかっていうことを意識してやらないと、
はい、
なかなかこう、自分なりのオリジナリティが出せないですし、それはなんか建築の世界でいろんな人が今までとこういろんなことを考えてきた蓄積をレスペクトしてないと思うんですよね。自分の世界だけで完結してて、
はい、
もっとこう自分のアイデアだけ固執するんじゃなくて、同じようなことを考えてきた人が必ずいて、その人たちは何をやってきたのかと、その上で自分が何をやるのかっていうことを考えると、もっと面白い世界が広げてくるんじゃないかなというふうに思いました。
はい。
ということで、
はい、
あんまり励ましにもなってないかもしれない。
いえいえ、貴重なアドバイスありがとうございます。
はい。
はい。はい、ありがとうございました。はい。